私の聖書で470ページです。お読みいたします。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。お祈りします。天の様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これから御言葉を学びますが、必要なことを語り導いてください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。皆さん、こんばんは。インターネットの方々、こんばんは。おはようございます。こんにちは。金曜日に白馬のキャンプが終わったんですね。その映像ができていますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。 さっきですね、ビデオを見てちょっと感激したんですね。それは何かっていうと、白馬キャンプで、大人の賛美大会があって、小学生以下の賛美大会があって、ヤングの賛美大会がありますよね。 それとともに、アレンジセミナーっていうのがあって、それからボイストレーニングがあって、それからオーケストラセミナーっていうのがあってですね、賛美セミナーっていうのがあるでしょ。でね、白馬で賛美隊を立てるっていうふうにね、神様が言われたんですよね。それで白馬における働きの中でいろんな有力な賛美チームがこう出てきましたけども、こんな皆さんね、賛美中心 の、 プログラムっていうのは賛美セミナーをやる以外ないです。普通のセミナーでね、キャンプね、こういうことはないですよね。こういう形で広くね、神様が働きをなしてね、こう立て上げるのかっていうね、賛美隊を立てるっていう神様のですね、言葉のね、総合的なあれを見てね、ちょっとね感謝しました。感謝したいと思います。そして、その中心がですね、賛美大会ってなるんですけど、今回2例の特例があったんですね。一つの特例は何かというと、盛岡の聖戦教会なんですね。辞典枠だったんですよね。もちろん辞典枠だけど選ばれてくるでしょうけれども、盛岡の教会っていうのは中野省とかいろいろ私たちを手伝ってくださっていることもあってね。そしてですね、落ちちゃまずいわけで、それで、特例として盛岡の教会は、賛美大会に入ると、こういうことになりました。それともう一つは、長崎教会のチームなんですけど、これは どうしたのかっていうと、ジョイちゃんが来れないかもしれないっていうふうに言ってきたんですね。で、去年来れなかったんで、我々は来れないだろうとこう読んだんですね。結局は来れたんですけどね、ど根性で夜中の早朝、夜中自動車で来て、早朝で来て、そして出て、そしてまた夜帰ったっていう形だったんですね。で、それでね、決意をやらないといけないんですね。で、ジョイちゃんの場合は関東地域だから、本当は関東の、決意なんですけど、九州がですね、実はね、120チームぐらい出て枠一つなんで、沖縄は14、5チームでね、3つなんで、そうするとね、沖縄は5チームで1つでしょ、そして九州は120で1つでしょ、ね、で九州ってね、非常に素晴らしい賛美隊もいらっしゃいますし、どんどんどんどん伸びてるんですね。もちろん沖縄の方が強いにしろ、非常に強力なんですよね。それが引っかかってるですね。それでね、B ちゃんのチームを入れたんですね。理由はね、 B ちゃんは賛美大会にアメリカ行ってて出てこないと、だから負けてない、これは一つ。ちょっと、ジョイちゃんと良いライバルだから、同程度なのですね。それと枠を取るならば、ミラクルとかルミネールはもうすでに選ばれてますから、それ以外で考えるなら、枠を取る可能性のあるのは、すみませんね、ごめんなさい、 B ちゃんのチームだけね。それで、入れたんですね。ただジョイちゃんが最後の時に行けるようになったので、我々の予想外だったんですけど、ね、それで九州の3チームは、私はですね、全部受かる可能性はあると思ったんですね。だから場合によっては3枠取れるかなと思ったんですが、今回はね、前の方はちょっとフリーなこともあってね、1枠だったんですけどね、ともあれ、去年よりは前進したと、こういうような形ですね。そしてですね、賛美大会でね、もう感激したのは、何を感激したのかっていうとね、もと子ちゃん、なんかしおんくんがね、もと子ちゃんをすごく怖がってるっていう噂を聞いたことがあるんですけどもそれ以上は言いませんそれで、女子ボーカルのトップになったわけですよね。優勝だからね、当然ね。それでですね、その時に師匠をあがめたんですよね。それは何であがめたのかっていうと、もと子ちゃんは伝説のフィリピンチームだった
ね、伝説のフィリピンチームって皆さん知らないかもしれませんが、我々が教会スタートして、そしてフィリピンに宣教チームを送った時の賛美チームだったんですね。これがね、下手も下手、あの下手じゃなくてね、気持ち悪い、いやもう本当に大変なチームだったんですね。それは何かというと、普通ですね、クルセードをやるときに向こうは取ってる人たちが何かをやってるのを見に集まるっていうクルセードですね。日本はちゃんと座ってね、招いてやりますから、そういう日本のタイプと違ってね、通りがかりの人がこう寄ってくるっていうタイプなんですね。でフィリピン人の人が歌うんですね。これうまいんですよね。でたくさんの人が集まるんですよね。そしてね、次に日本人が歌ってもっと集まって、そして証になってちょっと減って、説教になってもっと減ってやるっていう、そういう集会の方法なんですね。でね、フィリピン人の人が歌うとうまいから集まってくるんですよね。それで次にね、うちの賛美チームが歌うでしょ。そしたらね、さーっと弾いていくんです。私ね、もうこうやめてくれ、こういう感じ、なんか体が何とも言えないね、しびれで覆われるような、こういう感じですよね。ですよね。それで証しすると集まってくる。証しで集まるのでないで、説教で集まるんですよね。でその時ね、元子ちゃんいたんです。どうなったんでしょう、あれ。私ね、主の特別なね、霊の創建があったと思いますですね。でその時にね、の主の技ですよね、素晴らしいなというふうに感じます。で今いろんな人たちを通しての主の技を見ますけどね、まあ、感謝したいと、こういうふうに思います。まあ、教会にそういう恵みがあるということも感じますね。なぜそう感じるのかというとね、私歌がうまいなんて言われたことないのに、この教会に来てよくあっちでもこっちでも言われるんですね。そんなこと聞いたことないなんて言うかもしれませんが、そういうふうに窓足の声を出してくださる方もいらっしゃるわけですね。やっぱりね、ちょっとそういう霊が働いてるかなと、こういうふうに思うんですね。それとともにね、ちょっと驚くのは、オーケストラでたくさんの人が来るでしょう、ね、今、ね、白馬行った人は思いますよね。もういっぱい、ね、私の後ろもね、ガーッと来るじゃないですかね。そしてオーケストラの時に聖霊様に言われたのは、あなたがオーケストラの働きをしないから、小中学生における楽器の働きが止まってると、まあ、サラちゃんのね、証を通してというふうに語られたんですね。そしてね、わけわかんない、オーケストラ やったらどうして小中学生の楽器の働きが進むんだと思ったら、オーケストラに皆さんね、たくさんの小中学生が集まってきてるじゃないですか。そしてね、どんどんやってるでしょ。だから将来のね、サラちゃん並みの人たちが何人も出てくるんだろうと、こういうふうに思うんですが、ね、その時にね、まさにこのことを主が言っていたってね、主はね、その技を成しているっていうのをちょっと感激してるんですね。ちょっと感謝したいと思います。またオーケストラにおいてね、特別な奏者がいろいろ出てくると思いますのでね、まあ、それも前もって感謝したいと、こういうふうに思います。そしてね、何かこう賛美隊を立てるっていう時にもっと単純に考えてたのが、広くまたね、深く神様が働いてるなっていうことをね、感じてね、驚くのですね。それとともにね、キム先生っていうのがね、賛美大会に来られたんですね。でキム先生は我々のことを温かく見てくださってる方で、日本の集会で最高の集会だっておっしゃってくださるんですね。まあ、ちょっと褒めすぎるのところもあるんですが、でもね、まあ、最悪の集会ではないことは分かりますよね。そしてね、その時に、お二人ご夫婦の牧師と牧師夫人が来られたんですね。でそれで、我々ちょっとね、気にしたんですね。で何を気にしたのかっていうと、賛美大会の時にキム先生はにこやかなんですが、そのご二人、お二人はね、こわばってるんですよ、顔がね。で見るからにちょっと分かるんですよね。何かっていうと、あんまし望まないのにキム先生が無理やりに連れてきたんじゃないかと。 困ったなと、こういうふうに思ったんですね。まあ、御心ならば主の技が起こりますようにってことをね、その時こう祈ったんですが、そしてね、聖会に来られて、まあ、奥様素晴らしい賛美をしてくださったんですが、なんか触れられちゃったんですよね。奥さん賛美の時に号泣されておられました。そしてね、今まで出た集会の中で最も素晴らしかったっていうね、主がね触れられたんですね。で、感謝したいとこういうふうに思います。それでですね、私は、集会の段階が変わってきたっていうふうに感じます。霊の働きがね、まあ、一つは、なんで感じたのかっていうとですね、来た時にもう全てのメッセージは示されてたんですね。でこういうことないんですね。それとともに、最初から、まあ、全力を尽くしてやれって言うんじゃなくて、ね、いつも手抜いてって言うんじゃなくて、最初はね、メッセージの中心的な内容はね言えないんですよね、先に。でもね、最初から言えっていうことで、ね、最初から言わされたっていうことはね、非常に素晴らしいなと、こういうふうに思いました。それとともにね、一つね、特別な祝福がこうあったんですね。それは何かって言いますとね、ダバオ殉教事件っていうね、本を書いた。で、それは売り出されてね、多くの方が買ってくださいました。そしてね、ところがね、ちょっと、書き直さないといけない文があって、で書き直し、まあ、英文に切り替えないといけないんですね。まあ、それが長くかかってたってことがあって、でちょっとね、私の心の内にダボ殉教事件を出しなさいっていうのは主の御心であって、英語でどんどん売っていきなさいっていうのは主の御心なんだけど、ちょっと揺らぎが出てたんですね。どうなんだろうっていうね。そしてね、そしたらちょうど北島牧師がね、御声新聞が先週の日曜日にね、それを、作ってきて、で売ったんですよね。まあ、そういうタイミングで、ね、そしてね、白馬に行ったら、そしたらですね、なんとダボのから来たクリスチャンがね、フィリピンの方々が何人も来ておられたんですね。それがどうしたっていうかもしれませんが、私はね、それは摂理的に感じました。主がね、これをどんどんやりなさいって言ってる印として受け取ったんですね。ちょうどね、私が与えられた献金があったので、それで、本を買ってダボの方々にお渡ししたんですね。で、まさに主はね、その働きを進めようって言ってるなっていうことを感じました。そしたらね、さっき連絡があって、私がダボって言ったのをダボのエレノアさんが聞いてて、見てますよってね、連絡、そういう連絡ですよね、入ってきたんですね。もう感謝したいと、こういうふうに思います。リバイバルに向かっての働きが進んでるってことを感じますし、また同時にね、賛美の働きに非常に大きなポイントがあるなってことを感じるんですね。でどうぞ皆さんもね、リバイバルの働きの、皆さんにおける御心を捉えつつね、歩んでいていただきたいと、こういうふうに思います。それで、カンボジアのビデオがありますので、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
バプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように私たちも命にあって新しい歩みをするためです。
神様が与えた非常に向かって受けたと信じて
します。8月の21日からですかね。で、25日まで、あ、4か。カンボジアに、個人訪問のチームが行きます。これはどなたでも参加できますのでね、ぜひ皆さん参加していただきたいと思いますね。個人の方々との交わりとともにね、主をあがめる、そういう集会ですので、どうぞいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それで、プログラムはですね、午前午後に、プールに、ウォータースライダーみたいなプールなんでしょ、滑り台があるようなね、そのプールに行くのと、それから、バーベキューですね、それから、ボーリング。誰か一人ぐらい強い人は言ってくれませんかね。いや、私ね、マジキラ君20かな。ね、でマジキラ君あんまり期待しなかったんですよね。別に期待したのは二枚さん。だって国体のスキーの選手なんだからさ。ね、だから聞いたら20だって。これどうなってるんでしょうね、皆さんね。もうちょっとね、だって20って出そうと思ったって出せないでしょ。だって前松田先生も20だったかな。ね、もうちょっと強い人も言っていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それで今回はね、個人成長して個人から社会に出た方々を何人か来たいということでね、政界には来られるということを聞いております。そしてね、ちょっと肝心のは、個人の働きっていうのは、個人の方々が成長してね、社会人として成人するまで、個人に預かってね、そして社会に出ていただくっていうのは、これは一つの目的なんですが、石の絵師っていうのは、もう一つ中心的な目的があるんですね。そういう個人の方々が土台となって、神の御心が進んでいくっていうことですよね。で、今個人の子たちも非常に多く大きくなってね、個人の働きも何年も、祝福を受け進んでいく中でですね、そういう段階にちょっと入ってきてるんじゃないかっていうことをね、感じるんですね。ですからこれから石の石だから本格的にいろんなことが始まるんじゃないかということをね、思います。どうぞそういう事柄も含めてね、祈っておいていただきたいと、こういうふうに思います。また日本のね、子どもたちも今悲惨な状況にいます。いろんなニュースを聞きますよね。それで、ファミリーホームを主がね、作れということをね、言っております。それで今奄美大島にファミリーホームをね、作ろうとしております。で、そうしましたらね、邪魔が入ったんですね。でもね、サタンの妨害っていうのはね、もう入ったんですけど、ないとね、ダメですよね。なんか働きをする場合でもね、サタンに相手にされないような働きはね、しない方がいい。ろくなことにならないですよね、ね。で、どうなのかっていうとね、もうサタンの働きは織り込み済みですよね。主は勝利を取ってますよね、具体的にね。で、今それが起こってますが、それを超えて主が技をなさいますのでね、どうぞ皆さんも祈りつついろいろ加わっていただきたいと、こういうふうに思います。そしてね、奄美大島における個人の、ファミリーホームの設立、そして働きっていうのはね、主の御心であると確信しておりますね。そうすると聖書の言葉では、御心ならば受けたと信じなさい、そうすればそのようになりますと、こう書いたんですね。で、これは信仰の原則であり、信仰を運用するポイントなんですね。で、それで奄美大島の個人ができたと、私たちは受け取りたいというふうに思いますのでね、どうぞ皆さん、お立ちくださいまして、ちょっと分かんない方、座ってても結構ですね。ハレルヤとかなんか言ってくだされば結構だと思いますが、ユミノさんに祈っていただきますので、共に心を合わせて祈りたいと、こういうふうに思います。
天皇様、奄美大島のファミリーホームができたことを感謝いたします。
天皇様、奄美大島のファミリーホームが認可を受けました。ありがとうございます。認可を受けました。ありがとうございます。また奄美大島のファミリーホームが始まったことをありがとうございます。スタッフが送られ、子どもたちが送られてきたことをありがとうございます。あなたの宮座が進みました。運営が始まったことを感謝いたします。ファミリーホームの働きが起こったことをありがとうございます。あなたの宮座を感謝いたします。あなたの御働きをありがとうございます。ありがとうございます。どうぞお座りください。それで心ゴスペルの宣伝がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。8月の11日7時より中野ゼロホールでですね、心ゴスペルが行われます。どうぞ皆さん、いろんな方々を連れていらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。主がですね、賛美隊を立てるって言った時に、賛美隊って何だってわけが分からなかったんですね。それつまずいてね、教会に出ちゃった人もいるんです。でもね、わけが分かんなくても信仰の歩みしましたね。賛美隊、賛美隊なんて歌もできちゃって。そしてね、今見てみますとね、賛美隊の、その、なんて言いますか、形っていうのは分かってきましたよね。それは何かっていうと、まず、路上ライブとか、まあ、いろんなところでライブをすることによってね、まあ、場合によっては鳩しかいないとかね、鳩もいないっていうこともあるかもしれませんね。一つは、霊の綱を断ち切り、霊の壁を打ち砕いている。私はですね、働きの進展がね、ぐーっと その中で大きく動き始めてるっていうことをね、感じます。弱平王道が街道の中に霊的なものを感じたそうですね。そして賛美をして、賛美をして、賛美をして、その霊的なものを取り除かれて、そしてその後は働きが起こったっていうことをね、本の中で書いてありましたけども、まさにそういう役割がね、賛美隊を通してなされています。だから仮に皆さんね、下手でやったとしてもね、どうぞ皆さんやっといていただきたいと思います。どうぞ導かれている人はね、大きな意味合いがあるんですね。それとともにね、賛美に触れられる人たちがね、いますよね。心の癒しを受けたり泣いたり、もちろん素晴らしい賛美に対してね、触れられて泣くっていうのも分かるんですが、みたいなね、こともあるじゃないですか。どうしてそうなるのかというと、精霊が働いてるから。これが賛美隊の力ですよね。それとともにね、神様を信じる方々もいらっしゃるし、例えばね、うちでは、ね、星名君なんて賛美隊で、賛美で来て、ね、献身者になっちゃったし、クロちゃんも賛美で来て、大活躍してますよね。で、技が起こってきてるんですね。そしてですね、今起こり始めているリバイブルで、賛美隊の働きはさらに私は強力なものとなるということを感じます。白馬キャンプね、今も言いましたように、考えてごらんなさい。こんな賛美ばっかのプログラムがある夏のキャンプなんてありますか、皆さん。普通音楽キャンプやったってこんなプログラムないと思いますよ。ね。それを通して何をやってんだか、ボイストレーニングでしょ。だから賛美の働きを進める動きが起こっており、オーケストラでしょ。オーケストラの働きを進める動きが起こり、アレンジセミナーでしょ。でアレンジしていくわけですよね。具体的にもう一歩上の言葉が始まってるわけですね。でこれを通して霊の注ぎかけがあるから、
元子ちゃんみたいに。で皆さんね、感動してないけど、元子ちゃんがどんな状況だったか皆さん知ってますか？で、ション君の前では言えないけど、ね、だって声聞いたことないんだから、賛美チームの。ね、その幻の、伝説のね、賛美チーム。皆さんね、天に行ったらね、ビデオかなんかで見せてもらってください。伝説の賛美チームは実は一体どうなのかってね、だから皆さんの予想しているのよりもはるかに広いです。ところがね、皆さん、あんな上手くなっちゃってね。で、皆さんね、これ、主の働きとしか考えられませんよね。特別な働きですね。それが起こっているということをね、どうぞ覚えておいてください。そしてね、主が言われているのは、万のコンサートをすると。私ね、ちょっと感じてるんですね。それは何かっていうと、一つはね、クルセードとか聖会ね。そう、説教者を中心の働きと。それとともに、そこに賛美が入ってくる働きというのは、日本ではね、主な働きですし、外国でもそうなんですが、おそらくね、賛美だけの、賛美中心の、そういう、なんていうかね、コンサートとかなんか、始まるんじゃないか。こういうふうに思いますね。で、どうぞ、なんか、今日予言では、ね、年取った人がいじけてる。どうせ私なんか。ね。でもね、そういう人たちでも、真に祈って神様を導かれる方々はね、そういう働きに入ってくるっていうことをね、予告で言ってましたのでね、まあ、皆さんいじけてはいないでしょうけどもですね、どうぞもうダメだとは思わないようにいいですか。ね。だ老人用大将いたわけですから、ね、そしてですね、国内だけではなくて、もういろんな地域でそのコンサートをすることになるというふうに思いますし、また海外においてもね、それが始まると。で、どうぞ皆さんね、その大将を持つ人、示しを持つ人はね、祈っていただきたいと、こういうふうに思います。私はですね、我々は全世界に行くって言われたんですね。そのことを起こるわけないっていうふうにね、多くの人が思いました。しかしね、主の言葉だったんですね。で、そしてどうなったかって、皆さん全世界に行ったんですね。それでこの賛美隊の働きっていうのは、歌のうまさっていうのが必要なんですが、霊なんですね。霊なんですね。そしてですね、聖霊がリバイバルの手として用いていく働きなので、どうぞ祈りつつね、多様な人いてください。そして今いろいろコンサートをしながら、我々のコンサートの技術とかね、そして、まあ、それを通してまた賛美隊の働きをしているわけですけどね、これはね、もっと大きなものとして広がっていくっていうことをね、覚えておいていただきたいと思います。それで、まあ、重荷を感じている者たちは祈れっていうことをね、もう神様言っておられますので、祈っていただきたいと。祈りっていうのはね、やっぱり素晴らしい祝福ですね。祈りを通してね、どんなに大きな祝福を受けたか知りません。今回はね、祈りじゃないんだけど、一つ祝福を受けたんですね。それは何かというとね、私のこの大事な聖書ね、ガタガタになっちゃったんですね。で、ガタガタになってちょっとね、こちら側はね、もう感謝していることがあるわけですよね。だってこれ確かね、1年前か1年半前買ったんじゃないですかね。普通1年半ぐらいでガタガタになりますかね。いや、私ね、記憶にないんですよね。もうちょっと持ったと思うんですよね。そしてね、これ新改訳の3版だからね、もう絶版でね、どこだっけ、オアシスかね、オアシスにね、一冊もないそうですね。そして秋にね、4版かなんか出す予定なのでね、もうね、出版されないってそうですね。あとはネットにで売られてるんだそうですね。高いのは2万いくらで売られてると。そういう状況だったんですね。そして、ね、先週ね、私行ったんですよね。聖書がダメになっちゃったと。ね。だから買わないといけない。ね。まあ当然3版のね、公開付きがいいんですけどね。絶版でないと。 そしたらね、ある方がね、オアシスに電話してくれたんですね。どうせないと思ってね。それで、サンパンはないですよねって言ったら、何かって言うと、オアシスの人がたまたま倉庫で探してたら、サンパンがね、5冊ほど見つかったんですって。それで、その直後に電話がかかってきたから、びっくりしたんですって。いや、実はあるんですってね。そしてね、サンパンを送ってくださった。これは偶然ではありませんよね。神様に感謝したいと、こういうふうに思います。神様のね、特別な恵みがあります。それで、1分動画をちょっと映していただきたいと、こういうふうに思います。
皆さん、こんにちは。今回のテーマは、迫害と殉教1です。黙示録の時代は激しい迫害と殉教の時代となります。それは大観難時代に最も激しくなりますが、観難時代前半においても第五の封印などで迫害と殉教のことが述べられています。黙示録6章11節を見ると、殉教したクリスチャンたちの裁きを求める叫びに対して、主はあなた方と同じしもべ、また兄弟たちであなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいなさいと言われているので、この時代にたくさんの殉教者が生まれることがわかります。また黙示録7章にも殉教者に関しての記述があります。9節に、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆とあり、14節に、彼らは大きな患難から抜け出てきた者たちとあるので、殉教した者か殉教者を含む患難時代の凄まじい患難を通って死んだ者たちであると思われます。ここからも患難時代前半においてもかなりの殉教者が生まれることがわかります。しかしこの時代に神様は大きな働きをなさいます。聖霊の力強い働きと賜物の働きが大きく起こります。後の雨、リバイバルのクライマックスが起こるのです。2000年前ペンテコステの時に成就したヨエルの予言が再び成就することになります。さて、観難時代の真ん中 3.5 年目に景挙が起こりますが、景挙されず大観難時代に地上に残されたクリスチャンはさらに激しい迫害を受けることになり、真に神に従うクリスチャンは全員が殉教することになります。近づく迫害と殉教の時代に備えつつ、軽挙されることを熱心に求めていきましょう。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。黙示録によりますとですね、まあ、今はまだ黙示録の時代に入ってませんね。黙示録の観難時代の7なんかに入ってませんけど、ここは、迫害の時代であり、殉教者がたくさん出る時代であると、こう書いてあるわけですね。具体的にね。で、まあ、迫害とか殉教とか言うと、悲惨なことをね、普通思い浮かべますよね。まあ、私もそうだったんですが、でもね、それほど悲惨じゃないんです。もちろん、人の殉教はそれほど悲惨じゃなくて、自分の殉教は悲惨かもしれませんけど、自分もね、人のもね、それほど悲惨じゃないんですね。それは何かっていうと、例えば、今ここに窓があったとしてね、そこから飛び降りたとしたら、3階だから大怪我しますね。骨折りますよね。直接ババーンっていきますよね。ですからやらないでください、ね、飛び降りない、ね、飛び降りない、ね、マジカル君はクッションがあるから良さそうに見えますが、それは やめてくださいね。しかしね、飛び降りた時に下にマットとかなんかを敷いていればだいぶ違うんですよね。ですね、神によって対応するときに実はね、全然違うんです。聖書の言葉にね、こう言ってるんですよね。試練とともに脱出の道を用意してるって書いてあるでしょ。ね、耐えられない試練に合わせないっても書いてあるんですよね。そしてね、全ては益となるって書いてあるでしょ。で、皆さんね、これはね、神様を知らない人が、受けられない祝福なんです。 皆に頼る者は失望することはないって書いてあるでしょ。そうしますとね、困難とか、そして苦しみの中でのね、これ何を言ってるのかっていうとね、勝利を言ってるんです。祝福を言ってるんですね。そうなりますとね、一つ分かってくるんですね、いろんな困難の中に通りながら特別な守りがある。いいですか。主に祈り、主の言葉に信頼し従う人はね。でも私たちが神様を知っているんだけど主のところに行かないならばひどいところを通りますよね。私はですね、熱心党だったんですね。主の塾は熱心党の人は多いと思いますね。でもね、私他の教会だから熱心党だって少なかった。まあ私ぐらいだったかな。教会出席1位だったし、ね、一番遠くから来て、ね、1位だったんですね。で熱心に使えたら、そしたら病気とか困難に入っちゃったんですよね。具体的にね。そしてね、私思ったんですね。どうして神様にね、普通の人よりちゃんと使えてるのに、こんな困難とか問題に遭うんだと思ったんです。それを主が教えるためだったんです。そしてね、その間にね、どういうことになったのかっていうと、就職はできないし、血は吐くし、ね、慢性腎臓にはなるし、そして入院はするし、ね、でもね、いろいろ慣れちゃいましたね。何に慣れたかっていうとね、バリウム飲むこと。ね、最初はね、気持ち悪かったんですね。ところがね、ある時発見したんですね。バリウムって美味しい。あれ皆さんね、バリウムって美味しいんですよ。だってアイスクリームの味ですよ。それからね、またね、チョコレートみたいな味つけてくれるバリウムもあるんです。いろいろね。だからね、もう後半はね、味わって飲んじゃいましたね。美味しいなぁなんて思いながらですね。だから胃カメラ。私の先生はね、胃カメラのね、権威の先生だったんですね。そうするとね、胃カメラね、こうやるわけですね。そしてね、私ね、胃カメラの専門家だったんです。やられる方の専門家。そうするとね、胃カメラの先生がね、看護学生やなんか連れてくるんですね。それで私を実験台にするの。で、ほら、あれ入れろとかね、こうしろとか、はい、やれとかなんか言ってね、素人だなぁなんて思いながらですね、こうやってましたよね。そしてね、まあ、多くの人たちがね、大変な状況にあってかわいそうだなっていうふうに言ってくださいましたけど、面白かった。面白かったんですね。私ね、こんな楽しいってことなかったんだ。だって病気でしょ。皆さんね、病気の駅知ってますか。寝てて文句言われない。そしてね、いろんな友達がね、貢ぎ物を持ってやってくる。そうでしょ。そしてね、病室はね、修学旅行みたいでしたよね。そしてね、その時にね、ちょっと感じたんですね。それは何かっていうとね、神の言葉があるじゃないですかね。そして神様がいらっしゃるでしょ、ね、神様に会って対応する時にね、いろんな問題の中にある棘から守られ祝福を受けたんですね。私はですね、その困難の中で、ね、皆さんね、困難の時感謝をしね、困難の時具体的に祈ってください。で、主の御心を行うんですね。そうしますね、変わる。変わります。で、病院の時はね、よくやったんですね。何かっていうとね、点滴してる人のそばに行ってね、足の裏つくす。くちょくちょくちょくちょやってね、やめてくださいとかなんか言う。こう言うんですよね。それとともにですね、よくやったんですね。院長会心ってね、生意気なやつがあるんですね。院長の後にお医者さんがついて看護師さんがくっついてるやつね。でそれでね、患者会心って始めて、院長会心したね、20分ぐらい後にその部屋に行くんですね。で人々にね、どうですかとかなんか言って、どうですかとか言ってね、病棟中回るんですよね。それとともにね、新しい患者が入ってくるときに、看護婦さんがね、言いに行くんですね。入院患者の心得って、病院側から見たやつね。 で、看護師さんがいなくなるとね、私が行くんですね。入院生活の心得、患者から見た心得とかね、そういうのでね、もういろんな人たちと友達になってね、本当に幸せでしたよね。そしてね、歩いてたら病人のね、女の人に言われたんですね。あなたはね、楽しそうでいいですねってね、あなたの中にあるものを欲しいって神様のことですよね。その時ね、ちょっとね、感じたんですね。何かっていうとね、今幸せなんですけど、その時も幸せだったんですよね。どうして幸せだったのかって、皆さん、神がいらっしゃるからです。で、私はね、神のところに行ったんです。助けられたんですよね。で、皆さんね、いろんな問題とか困難が皆さんにあるかもしれませんが、皆さんね、神のところに行かない人は苦しむでしょうね、痛むでしょうね。で、感謝したりね、祈ったり、そしてね、神を称えたり、神のところにいる人はね、同じことが起こってもね、これ祝福に神様が変えちゃうから全く違う状況になるんですね。で、どうぞ皆さんね、迫害とか困難が仮に来たとしたとしても、皆さんね、神様がいらっしゃるので、で、神様はね、そういう事柄においてのもすでにね、勝利を取っておられるんですね。そしてね、その勝利は具体的に私たちに現れてくるから、私たちはね、その中でね、特別な喜びとね、恵みってのを感じます。私は病院時代のことを考えるとね、なんか昔の、高校時代の楽しかった時のようなね、そんな感じで、具体的にですね。で、どうぞ皆さんね、困難問題ってのは厳しいけども、しかしね、直接ぶつかったら大変ですよ。皆さん大変な思いすると思いますね。しかし皆さんね、主の特別な愛と守りってのがあって、同じ苦しみの時にね、皆さんね、苦しまないんです。苦しまないんですね。いや、一つの例としてね、何を例にするかっていうと、ちょっとスキーキャンプの時にちょうどね、ヤマケンちゃんいたんですよね。で、お昼ご飯一緒に食べたんですね。他に誰か主の時間の人いたと思うんだけど、一緒に滑りましょうって言われたんですよね。で、私言ったんですよね、下手な人とは滑りませんって言ってね。で、私バーって滑ってたんですね。ああ、ジョイちゃんうまいんだな、そういうね、北海道だからね、ノーマンですね。ああ、国体の選手だ今井さんね。そしたら私ね、こうスキーが合っちゃったんですよね。で、私はスキーに関して言えばね、滑ったら止めることができない。止まる場合はね、平地に来るか倒れるかどっちかなんですね。ところがあーってなっちゃって前転しちゃったんですね。で、スキー外れないでしょ、だから骨折れたね。その瞬間ですよ、スキーに行くと旅にね、一度はこういうことあってね、全然大丈夫だったんですが、その時はね、もう完全に折れたと思ったんですね。だからね、あ、これはね、痛くなるぞと思ったんですね。すぐ祈りましたね、痛くならないように、痛くならない、私痛がりなんです。痛くならないようになったんですね。そしたらね、試練があったんですね。何の試練があったのかというとね、湯田中っていう下に行ってね、接骨院に連れて行かれたんですね。で、接骨院が行ったんですね。骨がこういうふうに折れてるってね、こういうふうにね。で、これはすぐ治るから心配しないで病院行かなくてもいいとかなんか言ったんですね。どうするんですかって言ったらね、引っ張るんだって、こうやって、それでこうつけると、そうするともうそのまま治るからいいって言ったんですね。で、どうやって引っ張るんですかって言ったらね、レスリングの選手みたいのがね、4人ぐらい出てきたんですよ。やっぱりね、違うんですよね、体型が、ね、普通細いでしょ、お医者さん。太ってたってね、体操運動選手みたいな感じじゃないでしょ。レスリング選手ですよ。で、どうしたのかっていうと、5人ぐらいで私の前について、そしてですね、上半身と下半身でね、いやーってこうね、引っ張ってね、でバーってやってね、ついたとかなんか言ったんですね。これで大丈夫と、もう病院行かなくていいとかなんか言ってね、言われたんですが、もう ともかく自動車でね、病院に行って、そしてレントゲン取ってもらったらね、全然良くなってない。そしたらレントゲンの方が言うんですよね、 これはひどいって私の前で言ったんですね。そしたらしまったって言ってね、すいませんとかなんか言ってね、患者の前でそんなこと言っちゃいけないんですよね。これはすごい。それでお医者さんがね、言うんですよね、すぐ入院できないから、ベッドが空いてないから、すごく痛くなるでしょうと、ね、これ座薬と鎮痛剤と、鎮痛剤かなんかくれたんですね。ですぐ亡くなると思います、痛くなったらすぐ来てくださいって言われたんですね。それでね、祈ったんですね、痛くないように。実はね、その間痛くないんで、その後ね痛くないんで、座薬もね鎮痛剤も実はね一つも飲まなかった。そして言ったんですよ。だから私ね、骨折った時痛くない、本当に痛くない。そしたらね、入院したらね、隣の病室の男の子が言うんですよね、かゆいって、ものすごいかゆい、死ぬほどかゆいって、痛みよりこっちのが大変ですってこう言われたんですね。すぐに乗ったんです、かゆくないように。かゆくない、かゆくないんです、ね、そして薬疹が出て、薬飲んでね、薬が合わないでね、体にボツボツが出たんですね。痛い、かゆいんですね。薬疹が出たのにかゆくない。看護師が言うんです、本当に痒くないの、本当に痒くないで、ね、その時にね、私守られてたんですよね。守られてたんです。ね、守りなしに試練に当たらないように。結構ね、守りなしに試練に当たってる人がいると思います。で、守りなしに試練に当たるから疲れちゃう、ね、神様のところに行くことなしに対応しないように。で、聖書を見てますとね、はっきり書いてあるんですね。何かというと、困難とか問題において主の特別な、ね、助けと、またね、勝利が来るってことね。で、皆さんね、主なしに当たってはダメですよね。主によって対応するっていうのは非常に重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。そしてね、まだ説教にメッセージ言ってないんでね、これからメッセージに、行きます。3分ほどで。だってそういう顔でしょ、みんな。やめろみたいな感じで。第一ヨハネの5章4節ですね、これをお読みしたいと思います。それは何と書いてあるのかっていうと、なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。まあ、これは迫害にも言えますよね。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。で、神によって生まれたものってのはイエス様を信じて救われたクリスチャンですね。ですから皆さんです。世に勝つっていうのは、いろいろな皆さんの前に来る病気とか問題とか困難に勝ちますよってこう書いたんですね。そしてですね、そう言いますとね、クリスチャンはみんな困難とか問題に勝つと書いてあるんだけど、勝ってる人もいれば勝ってない人もいるじゃないかと、こういうふうにこう、そう、これ難しいんだよ、奥の難しいのは、ちょっとやったら倒れちゃったりなんかして、これね、壊れやすい聖書であるとともに起きにくい聖書なんです。一生懸命やってくださるのはね、素晴らしいんですけど、混乱しても困るので。でね、この中で、クリスチャンの方でね、勝利を見てる人もいらっしゃるんですね。それで勝利を見てない人もいるんですね。話が違うじゃないかってことなんですね。で、違わないんですね。条件があるんです。それは何の条件かというと、私たちの信仰って書いてあるんですね。つまりね、信仰を使うと勝利が来るぞ。使わないと勝利が来ないぞってことを言ってるんですね。で、クリスチャンはね、自分の問題における主の勝利を取る方はそれほど多くはありません。理由は何かというとね、そのことが教えられていないからです。そういうふうに教えてないからですね。で、皆さんね、信仰を使うときに勝利が来ると、こういうことですよね。例えば、皆さんが病気になったり困難になったときにね、これからどうなるだろう、この問題がどんなふうに悪い状況になるだろう、この問題でどういうふうに苦しみになるだろうって普通考えるでしょ。まあ、これは私たちの考えだと思ってください。 で、信仰というのは何かって言いますとね、これは一つ明確なんですね。神の言葉を信じ従うってことです。だから皆さんね、神の言葉って何かっていうと聖書の言葉、また同時にね、直接語られる言葉は吟味が必要ですよ。これが神の言葉ですね。それで神の言葉を信じる、そうしますとね、いいですか、皆さんが不治の病に立った時どうなります、ね、医学的なことを皆さん聞くでしょう。そうするとね、それが全てだと思うでしょう。そうじゃないんです。もっと権威のある言葉があるんですね。それは何か、神の言葉、ね、でこう書いてあるんですね。求めなさい、そうすれば与えられます。だから皆さんね、不可能なことでも御心ならばね、与えないんです。で、主に従えば全ては益となる。こういうマイナスとか困難とか問題があって、人間的には解決しないけど、皆さん主に従えば全ては益となると書いてあるんです、ね、それから皆に頼るもの、神様に頼るものは失望することはない。どんな絶望的な状況でも失望しないって書いてあるんです。問題はそうなんですね。で、それに対して皆さんね、信じるんです。信仰の道っていうのは実はね、簡単なんです。で、一番目のこともポイントのことも簡単なんです。信じるんです。私は主に求めたから失望しない結果になる、ね、主に従えば全て益になると書いてあるから、全て益になると、こうなんですよね、そしたらね、白馬で、ね、ちょうど良い例の方がいらっしゃいましたね。申し訳ないですね、その人にはね。今日3回そのメッセージをして4回目ですね。そしてね、各礼拝で同じメッセージをしないといけないので、あと7回続くということになります。それはどうしてなのかというとね、呪われてるって、自分は呪われてる、こうおっしゃったんですね。呪われてるってね。だから私言ったんですよ。何かっていうとね、呪いなんて関係ないってね。どうして関係ないのかっていうと、皆さんね、私たちね、大丈夫なんです、呪われたってね。試しに私を呪ってごらんなさい。私全然大丈夫なんです。どうして大丈夫なのかって言いますとね、まずね、旧約聖書の予備記を見ますとね、サタン、呪いっていうのはサタンの働きなんですが、サタンは神の許しのもとにしか働けないんですよ。見てごらんなさい。神に許しを求めてますよね。でね、十字架によってね、サタンはね、負けたんです。だから皆さんね、サタンの働きはね、我々に効力を持たないんです。すべてを感謝しなさいって書いてあるでしょ。すべてを感謝しなさいって益になるってことなんです。具体的にね。だから私がさっき言ったでしょ。奄美大島で孤児院ができた時にサタンが働いたってね。で、その時にね、どうして喜ぶのかっていうとね、それが全て益になるからです。感謝してるしね、感謝してる。だから皆さんね、皆さんに害なんかならないんです。呪われてようが何しようが。じゃあどうして呪われてると思うのかっていうとね、聖書の言葉を信じられない。私たちが祝福されたって書いてあるのに信じられない、そういうことなんだ。だって罪が許された気がしない人もいるでしょ、ね、罪は許されてないんじゃないかと、ね、どうして そういうふうになるのか。皆さんね、神の言葉を信じない、信じなければ皆さんね、勝利を見ないのですよね。具体的にね、信じなければ勝利を見ないんです。そしてね、信じることがいかに重要かっていうのは聖書に出てるんですね。アダムといえば信じなかったでしょ。その結果ね、死が入ってきちゃったですね。ところがアブラハムとかね、ノアたちは信じたでしょう。で、そしてどうなったのかっていうと、ね、彼らは天の者として永遠の世界に生きるようになったんです。まあ、我々は信じているから天の者ですよ、ね、キリストの国の者でね、この世ではキリストでありますね。つまり皆さんね、実に簡単なことなんです。信じない。クリスチャンの中でね、落ち込んでる方もいらっしゃいます。鬱の方もいらっしゃるでしょう。否定的になってる方もいらっしゃるんですね。 その第一の問題はね、薬が悪いんでもないんです。周りが悪いんでもないんです。皆さんね、本当に主の言葉を信じる、このことに問題があるんです。だって全ては益になるって書いてあるんだから、皆に頼るはそうすることはないって書いてあるんだから。そしてね、試練が起こるときにはこの上もない喜びと思いなさいって書いてあるんだから、だから試練があるわけでしょ。それは何かっていうとね、思い込んでね、喜びなさいってね、本当は不幸なのに喜びなさいって言ってるんじゃなくて、素晴らしいことが起こるからって言ってる。で、問題はね、それを信じるかどうか。だから普段の呪われてるって言った人ね、呪いなんて関係ないんですよ皆さん。私を呪えない、もうイエス様が十字架にかかってくださって、勝利を取ってくださって、その勝利を私に与えてくださってるから、皆さんに与えてくださってるから、もうサタンが100匹来ようとも、1000匹来ようとも、ね、ルシファーが来ようともね、格の高いサタンが来ようとも、イエス様が勝ってるから、で、御言葉を私たちに与えてくださってるから、私たちは皆さん勝利を取るのです。で、その時にね、もう一番肝心な問題なんですね。クリスチャンの一番肝心な問題はね、そんな複雑じゃないんですね。信じているのか信じていないのかって、これが一つ大きなポイントですね。で、信じるってことはね、重要であるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、どうぞお一人お一人のうちに豊かな祝福と恵みを与えてくださり、サインご栄光と宮座を荒らしてくださいますようにお願いいたします。何か祈ることを通して主がご自身を表そうとしている方がいらっしゃいます。今心の中にあることを祈るように主は語っています。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご栄光と宮座を荒らしてください。何か人に言われた言葉が非常に心に刺さっている方がいらっしゃいますが、それを感謝するように、そしてそのことは益となるということを告白するように、それで主はそのことを通して最善を表されるということを告白するように主は語っています。その方はその技を見ます。天の様、どうぞ豊かに導いてください。行き詰まって前が見えない方がいらっしゃいますが、これは主の言葉を通して見ないからです。主の言葉を通して見るように、そして主の言葉の通りに技が起こります。それへ信頼して従っていくように主は語っています。癒しの祈りをしたいと思います。全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。天の様、あなたがこの場にいらっしゃることをありがとうございます。お一人お一人の体と精神に触れ癒しを行ってください。イエスキリストの御名によって命ず、お一人お一人の体と精神から病の出を去れ。イエスキリストの御名によって命ず、お一人お一人の体と精神から病を去れ。イエスキリストの御名によってお一人お一人の体と精神を癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。エスキスの見合ってお一人お一人の稼働精神に癒しを宣言する。何か胃がちょっと重くて、ちょっと痛い方がいらっしゃいますが、これが癒されました。喉と鼻がちょっと悪い方が癒されました。右の肩のところが痛い方が癒されました。天の様、どうぞあなたの豊かな御手を持ってお一人お一人の病気を癒し、解放を与え、さらにあなたの御座を荒らしてください。あなたが祈りを聞いてくださったことをありがとうございます。あなたの御手を持って私たちの悪いところに触れ、あなたの御業をなされたことを感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。それでは、賛美をしてください。